今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日はこう冷たい冬が戻ってきたな、冷たい雨が降っていて今は止んでいるようなんですが、寒い冬が戻ってきたかもしれないと、来週はこう春が、一気に春が押し寄せると聞いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回はこうニュースなんかで本当にこのワードを聞くことが多いのではないかなと思うんですが、少子化対策、少子化を止める、それには何が必要かと小池さん、東京都知事の小池さんがもう本当に私の出番ですっていう感じでいろいろおっしゃってますけれども、さあコメンテーターは、足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、10年に一度の寒気が押し寄せたという時は足立病院も大変だったんじゃないですか。
いやもうあれ10年に一度の規模の、はい、雪、大雪になるってね、聞いてどんなことになるのかなっていう、
ね、想像できなかったですね。また大げさなのかなとも思ったり、
そうなんです、はい、でも実際すごかったです
ね。すごかったです。
で、雪が積もった日ももちろん大変だったんですけど、その雪が積もって一晩経った後の凍った地面とかね、もうあれがやっぱり大変だなと。妊婦さんでもやっぱり尻餅ついたとかね、雪の中でこけたとかっていう話が結構やっぱ多くて、
そうですか。
でもう大雪降るっていう話が聞いた時に、その妊婦さんでも1日2日伸ばせるようなね、落ち着いた安定した人はもう無理せずこんね、
ちょっと伸ばしてくださいと、
伸ばしてくださいっていう案内を出したりとか、で僕ら病院でできるやっぱりその広報って言ってもそういう広報も合わせてね、
はい、
やって、
ええ、
でしかも路面凍結に京都人って慣れてないじゃないですか。
まあまあそうですね、ウィンタースポーツする方は、別に雪が降っても、
そうですよね、雪山に行ってスキーする人はいいんですけど、はい、その街中で
生活してる人は慣れてないですよね。
だからの滑るとかね、雪 その道の
どう注意して歩いたらいいかっていう判断ができないんですね。
で車もみんなスノータイヤ履いてるわけじゃないから、その急に降ったもんでみんなノーマルでね、行って坂登れなくなったとかっていう
方スタッドレス履いてらっしゃるっていうことは、京都市内はそうないでしょうね。
ないん
です
よ、
はい、
で急にみんな自分のタイヤを自分で変えるっていう習慣も、
ああそっか、
京都の人ってそんなないから、みんなその坂道でね、止まったりしてましたよね、車ね、上がれなくなったりして。
あ、そうですか、はい、
でうちでも翌朝スタッフがかき雪かきしてくれたり、であと凍結、
そう、病院の近辺、
病院の周りですよね、妊婦さんたちがこけないように。
あ、なるほど、
ね、いやもう本当にその
本当転ぶっていうことは非常に危ないです、大問題っていう感じですよ ね、
骨折とかしたら大変ですし ね、
本当ですよね。
で地面が凍らないように、はい、今
融雪剤、
あれも買ってきて撒いてもらって、ね、本当にだからいろんなことをやったのが本当に急にそういう話になったので、もうみんなで慌ててやったっていうね。
そうですか。足立病院では最近はこの LINE で皆さんに LINE 登録していただいて、そういう、急遽お知らせすることは、LINE 等でお知らせするっていう風にされてるんですね。
そうですね、いろんなもちろん SNS は駆使してるんですけど、公式 LINE ページを作ったので、もうそこに来てもらった人全員QR コードを読んでもらったら登録できるようにしてあるんですね、でそこに入っておいてもらえるとも
うオープンにしてるっていうことですね。
そうです、
はい、
でその
最新情報が
自分で見に行かないとダメだと、なかなかね見る機会がないと情報が伝わらないですよね。自分で能動的に、
はいはい、
今日の足立病院のインスタどうやろうって思って見るのと、
はい、
LINE みたいにプッシュ型って言って、
はい、
こっちからこういう案内 案内今日来たぞって
新しいニュースが、
そうそうそうそう、
はい、お知らせありますよね。
出たらみんな見てくれるじゃないですか。
そうですね、
だから公式 LINE が一番多分早いんですね。だそういう意味では皆さんにあのホームページとかでも案内してるんですけど、 LINE の登録しておいてもらえると、
はい、
例えば大雪でね、急にそういう雪が降ったとか災害が来たっていう時に、
はい、
あの足立病院こういうふうな対応してますとか、うんね、妊婦さんは無理せんと、はい、もちろん伸ばしてもらうように対応しますとか、
はい、
そういう情報を載せてるので、できたら皆さんに公式 LINE とか使ってもらえるとありがたいなと思います。
そうですね、はい、今何人ぐらい登録されてますか。
今ね3000人ぐらいかな。
おお、すごいです ね、 ね、
でももっと登録してもらえると ね、
あ、本当です
ね、情報共有ができ進んでいくので。
本当ですね、はい、あの年間 の、 その出産人数を考えますと、もっともっとたくさんの方に登録していただくと、
ね、120周年なんで、
はい、
毎年1500人生まれたとしてもすごい数になりますからね。
本当です ね、
ね、みんな登録していてほしいなと思います、
は
い、
本当ですね、はい、あのご家族も登録していただいて、
そうです
あのこんなん言ってるよとか、そういうあの共有するっていうことができますよね。
そうですね、
はい、そしてあの気になる、これどうしても話題にせざるを得ないんですが、3月13日からはマスクは自己判断ということになるようですけれど、足立病院から見て、医療現場から見て状況はどうでしょうか。
どうですかね、このウイルスって、
はい、
例えばあのな、ね、行政というか政府がねマスク
外す、ミンサンプさんは
ミンサンプさん、ね、
実際に減ってますか、
マスクする人。
いやいやいや違います
あ、陽性者、
陽性の方、
陽性者はねやっぱ数実数は減ってますよね。
そうですか、
この波に合わせて今第8波終わって減ってます、
あ、終わったって感じですか。
終わったというかだいぶ減ってきたなって感じです、で実際減ってるんですよ、減ってきて、
はい、
その間にねその波 の、 あのコロナが下がる頃にインフルがこうね、インフルエンザが結構感染者が増えたんで、はい、インフルがこう取って代わるようにちょっと一時期は
なりましたですか。
なりました、なりました。
あの妊産婦さんも、
妊産婦さん
そうですか、
ね、家でやっぱ家庭内で感染する人がやっぱ多いと思いますね、インフルもね。
あ、そうですか、うん、そのあれですね、新型コロナとインフルエンザと両方罹患するっていうことも、
両方罹患する人
あるんですか。
いました、いました。
それ大変ですね。
大変ですよね、
しんどいっていうか、お腹に応えるっていうか、
ねえ、はい、まあ、そのすごい心配されて熱出て赤ちゃんがあって、はい、まあ、もちろんお母さんがしんどかったら赤ちゃんもしんどいわけですよね。
そうですね、
でもお母さんも、まあ、あの熱のピーク過ぎるとあの大体症状軽い人が多いんです。ワクチン受けてたりする人が今増えてきてるのでね、
はい、
だご自身一人見た場合はやっぱワクチン受けとくと重症化はだいぶ免れてると思うんですね。
あ、そうですか。
でインフルもワクチンがあるので、
はい、
受けといてもらえるとどちらもあの重症化はしなくて済むんだろうなっていうふうに僕らはやっぱり医療者としては思います、ね、
あ、そうですか、
すごくね、はい、
あの本館に、コロナサポートセンターを、はいはい、あの設けられましたが、はいはい、あのそこでの受け入れ人数は実際に減少傾向にありますでしょうか。
そうですね、少し今減ってますよね。
あ、それでもやっぱりまだおられる、
そうですね、まだ今日そうですね、一人いたぐらいですかね今はね。だからだいぶそのピーク時に比べるとこうガーッと減ったんです、は
い、結構満床っていうことも
そうそう満床
ありました
よね。ありました、ありました、
あのすごく第8波が多い時に
15、16人いたことありました。
そうですか。
もうベッドが本当埋まっちゃったみたいなね、
はい、
でそうなるとなかなかその看護さん、夜勤の看護さんも大変なんで、はい、あれでしたし、でしかもそのコロナサポートセンターでお産に至った人もいるんですよ。
サポートセンターの
中で
施設の中で
お産できるような体制に一応作っておいたので、
はい、
帝王切開もしましたし、普通の分娩も取ったし、
はい、
そういうことも実際僕らこの中で第8波の中でやってますね。
あったんですか。
ありました、ありました、はい、
その赤ちゃんがとても心配なんですが、
うんうん、
その生まれた子どもさんは大丈夫でしたか。
うん、生まれたお子さんはね、はい、もうねお母さんと基本的に母子分離なんですよ今は、
はい、
生まれた瞬間お母さんとはもう別分けるんですよね。
それはあの今だからということですか。
コロナの場合はね、
コロナに罹患されてる場合は
もう生まれた瞬間赤ちゃんのお顔を見せて、
はい、
でもうすぐ隔離して、
はい、
で赤ちゃんがその陰性であることを確認して赤ちゃんはこっちで新生児ルームで引き取ると。
お
でお母さんの隔離期間が終わってから赤ちゃんと同室して、
う
ん、
はい、
で育児指導をしてから、はい、あの帰宅されるっていう一応流れをなってました
、ね、あ、そうですか、うん、やっぱりそれぐらい用心して、うん、あの隔離して、 うまくいくっていう、そういう安心安全ということですね。
今はそういうのが
致し方ないということですね。まあそんなふうにして、はい、サポートセンターの中でも分娩ができた、お産ができたということが、
ね、
いや本当にありがとうございますっていう感じです。いや
も
う本当に
僕らもスタッフの皆さんがやっぱりね、
はい、
引き受けてくださったのはこれみんな本当によくやってもらったなと思います。
本当
ですね、みんな
この場を借りてお礼申し上げます、
はい、ありがとうございます、
はい、さあここ昨日、うんうんうん、今日一昨日の新聞に、うんうんうん2022年の合計特殊出生率でいいんですか、
うん、
これは、
うんうん、出生率ですね、
はいはい、で日本がまあ 1.27 ぐらい、うんうん、7人ぐらいだろうと、うん、そしてそれより前に発表が出て、うん、お隣の国の韓国、うんうん、なんとこの合計特殊出生率、うんうん、0.78 という、うん発表がありましたということがいろんな新聞に記事が掲載されてたんですが、これは一体どういうことを意味するんでしょうか。
もう日本でももう年間 の、はい、赤ちゃんの出生数が80万割ってね、
77万、
はいはい、ねあって、もうそれでも大変だけど、この韓国の 0.78 って一、
はい、
人の女性が一生涯で産む子供の数ですよね。
一人にも満たない、
満たないということですよね。となると、はい、次の時代を担う人がもうどんどん減っていくっていうことになりますよね。
ということは、うん、その夫婦、
うん、2人の夫婦、
夫婦が
1人の子供を
0.78 人に、
うん、そうなん、1人に満たないわけだから、
次の、まあ、ピラミッドというか、うん、流れでは、うん、1人のこの矢印もできないということになるんですよね。
そういう数っていうことですよね。
そうですよね。
日本もでも2人の夫婦が1人、はい、1.27 人だから
減少、
当然それもすごい数なんですよ。
これもかなりな、こう人の本当のことを言うと、
これもとんでもないです。
韓国がすごいと言ってる場合ではないですよ、というところですね。
でも韓国はこれすごい数だなと、はい、出された数見るとね。
そうです ね。
でもこれって、まあ国の事情お互い違うからあれですけど、
はい、
やはり子育てが本当にしにくいんだろうなっていうね、いうふうに思いますね。
うん、韓国は住みにくいというか、うん、その住宅がなんか高い、うん、地価が高い、
うん
マンションなんか、うん、とても買えたもんじゃないというふうに聞きますよね、うんうんうん、やっぱりそういうことも大きい、まあ、
そういうことも大きいでしょうね。子供を育てるだけ の、
はい、
その広さを家が用意できないっていうことですからね、
はい、
でそれは実は日本も一緒ですよね。
そうですね、
日本も僕ら住んでるこの都市部で同じ、
はい、
韓国の多分韓国のソウルも同じだし、都市部、はい、東京もそうだし、はい、
京都も
大阪もみんな全部そうですよね、
はい、そうですよ ね、はい、それは後ほど詳しく伺いたいと思うんですが、はい、ところがですね、うん、足立病院では7月の分娩予約がちょっと数が受け入れ人数が、うん、オーバーしてるんですというお知らせを拝見したんですが、うん
ね、いや本当にね、
これはどういうことなんでしょうか。
これは本当にもう足立病院で出産したいと思ってくださっている方には本当に申し訳ないことなんですけど、
はい、
その僕らが引き受けられるその妊婦さん の、 その数をね、キャパシティを超えるだけ の、 予約数が入っちゃったので、
はい、
これを超えてまで安全に、その皆さんに安全を提供できないっていうので、やっぱり団長の思いで、ここはこのラインで7月の分娩、今年の7月の分娩予約に関しては一旦受け入れを停止をさせてもらったと。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
ちょっと改めまして伺いたいんですが、
うん、
分娩予約って今2月ですよね、
う
んうん、5ヶ月先ですよね。
そうです。
そんな5ヶ月先の分娩予約はするのが当たり前なんですか。
もうそうですよね。だって妊娠して出産予定日決まってからってだいぶ時間
が経ったでしょ。あ、そうか、出産予定日が決まってるか、う
ん、その出産予定日で予約数を、はい、受け入れさせてもらわないと、僕らも
ベッ
ド数も限られてるから、
あ、そういうことですね。あ、そ
っか、うん、でそこで自分たちの能力を超えるのを受けちゃうと、
うん、
この受け入れた患者さん、他の人、すでに受け入れてる患者さんにも迷惑が出るし、
うん、
でなおかつお産って、これ松本さん、全員がね安全に生まれるっていうのは本当に奇跡なんですよ。出産って女性にとってすごい一大イベントなんでね、
まあ、いろんなリスクがあって 当然の
話、
大きなイベントであると。
イベントです。でそのいろんなことが起こるかもしれない、その中で安全にお産をしていただくのに、はい、この数までだったらうちは受け入れるだろうっていうラインをね、ギリギリこう、はい、もうギリギリ設定してるわけです。できるだけ皆さんね来ていただきたい、僕らできたらうちで産んでいただきたいと僕ら思うのでね。でもそのラインを超えてしまう分に関しては本当に申し訳ないけれど、7月に関しては超えちゃったので、あの一旦ここで予約は停止させてくださいっていう案内をそれこそ公式ラインにも出したし、はい、いろんなところにも上げてお願いをしました。
そうですか、
はい、
ちなみにその出産数って、うん、あの月によって、うん、この月は多いのが普通なんだよとか、ね、夏ってあのその多いんですか、お産って。そうですね、そういうわけでもなく、
そのトレンド、いやあのちょっとずつは あるんですけど、はい、幸いね、まあ、うちはこうある程度あの維持は数は維持できてて、この7月、はい、あのある月はやっぱりねこうすごくこう波があって、まあ、波はちょっとあるかもしれませんね、
はい、
でも基本的にはねあのいい結構多い数をずっと維持させてもらってますね、今のところね。
そうですか、はい、それは本当にあの、うん、産婦人科病院として嬉しいことだし、それは京都にとって日本にとって本当に嬉しいこと、うん、ということですよね、はい、
多分今年去年の8月に新館に移転したことも大きいですし、
はい、
でさっき言ったコロナの妊産婦センターをしたことで、その本来ならもうそれ持ってなかったらそれこそ工事病院にね紹介してた患者さんも自分のところでずっと見ることができたし、
はい、
であと NICU って言って新生児の集中治療室を作ったことで、そのある程度早産でもうちでも見れるようになったっていうね。
そうですか。
そういう施策をしてきたことは、まあ、一応患者さんたちにも評価されたのかなっていうふうに思いますね。
それはそうですね、やっぱりそのお産って一大イベントなんだというところで、はい、やっぱり安心できるところ、うん、安全というか、うん、安全が見込まれる、うん、ところというところを望むのは、うん、それは当然ですよね。はい、わかりました。あのやっぱりそういうこうあの安心できる受け入れ体制があるということも、うん、あの大切かもしれませんね、はい、さあ、この後はこの少子化を食い止めて増加に転じるには何が必要かということを、沢田森生先生と、話し合います。さあ沢田先生、
はい
はい、この少子化を増加に転じるってなかなかあのフランスとか、うん、あの前例を見ると時間のかかることですよね。
そうですよね、一朝一夕ではこれいかないですよね、
はい、
で一個さっき の, あの韓国 の,、ね
はい、
あの出生率の話もあったけども、一回こう冷えたマインド、
はあ、
ここで産みたいとかここで育てたいっていうマインドが冷えた後、
マインドですね。
そうですよね、今日例えば今日、まあ、京都を例にすると京都で産み育てたい、でも京都で産み育てるのには物価は高い、
はい、
マンションももう億超えてるとかね、
そんな無理です、
ね、そんなの考えると、はい、街中住めないし大変だよねってなってると、はい、京都市のそう京都市のみんな京都市内で産もうっていう人だんだんそれは減っていくの当然ですよね。で、はい、それを転じさせようと思うとこれドラスティックにいかないと、これはもう皆さんね心変わりなかなかしないですよ。
そうです
ね、もうちょっと例えば住みやすいところにやっぱり移動しようってみんな思うのが当然ですよね、
はい、ね、そのドラスティックに、変化させるっていうことが必要だというお話がありましたけど、うん、結構いろんなところでそんな、うん、あの対策をされて、うん、ちゃんと実績をそんな、うん、あの年数かからずに実績上げてるところがあるそうですね。
そうですよね、もう皆さんよくご存知明石市、
明石市、
ね、
はい、
あの市長
さん、まだ市長さんでいらっしゃ、泉さんまだ市長です
よ、ね、まだ、まだ
3月ぐらいまで
のはずですよね
確か、はい、
まあ、いろいろね、暴言だとかいろいろあったから問題にはなって、はい、それでも有名になられましたけど、
はい、
でもずっとやってこられた施策っていうかね、その子育てのへの思いというのはやっぱりすごいもう結実して、
はい、
ちゃんとそれが
数字を出してらっしゃるんですか、
業績にもなってますよね。
ああそうですか、
ね、例えばその、
はい、
もうまあ、具体的に言うと
どんなのがありますか、ね、
8歳までの医療費をね、
はい、
こう無料にするとか、第2子以降の保育料を無料化する、
はい、
で1歳までのおむつの無料化、中学校の給食費、
はい、
で公共施設の入場料、こう5つの無料化っていうのを進められたんですよね。
そうですか、ね、あの何かのニュースでやってらっしゃったんですけど、
う
ん、このおむつを配達してらっしゃる方が、ね、その配達するだけじゃなくて、うんうんうん、どうですか最近って言って、うんうんうん、
その家の状況をね、
はい、
確認して、
はい、
でしかもそれがまた行政がその目配りっていうかね、
はい、
例えばそのちゃんと子育てできてるかとかね、はい、であるいはゴミ屋敷になってないかとかね、っていうの
様子を垣間見ると、はい、
そういうのも含めて多分サービスとしてやられてるんでしょうね。
なんと素晴らしい
ねえ、本当に。だからその5本の無料化っていう矢を放って、
はい、
ですごいのはやっぱそうやると子育て世代やっぱ育てやすいから、みんな流入っていうか移住してきますよね。
実際あの人口増えているんですか。
ね、1.7 倍じゃなかったですかね、僕の記憶だとね。
そうですか、
ね、7割増加した。で住む人はずっと8年連続増加してるって、
こう素晴らしい。
スライドの写真見てるとそう書いてありますよね。
あ、そうですか。出生率が 1.70、 それは 1.70 人になったということですか。
いうことですよね。
ということは全国平均と比較するとすごく、うん、あの高いということですよね。
でそうやって移り住む人が増えると、
はい、
それは子どもたちの声が街にあふれて明るくなるし、
はい、
で子どもたちを育てるのにその若い世代はやっぱりお金を使うわけですよね。
一番お金がか30代40代
一人の子を育てるのにはやっぱお金すごくかかるわけですからね、はい、でそこでお金も回るし、で人が増えると税収も増えるし、ね、収入も増えるから当然行政サービスにまたお金が回るわけですよね。
本当ですね。
でそうやって人が増えるってことは、はい、その分税収も上がっていろんなサービスにもまた回せて好循環をこう生むことになるんですよね、
はい、
でこの仕組みをこれはこれで明石はこれもうモデルケースだけども、
はい、
できましたよっていうのを見せてくれたわけですよね、みんなにね。
そうですよ ね。そして実際にあの成果が数字として現れていると。
でしかも住みよい町のナンバーワンに出てたりとかね、明石市が選ばれてたり、みんなのアンケートで選ばれたりするので、
はいはいはい、
ますますイメージもいいし。
そうです
ね。
住みよいってどういうことなのかっていうところを、
そうですよね、
やっぱりあの、まあ、政治に携わるそのこう、うん、自治体の方とか政治家は考えていただきたいですね、
本当ですよね。もうその京都は文化都市ですごくその歴史も古いし、はい、いろんなものがあるってこれも大事だけど、実際今生きてる僕たち人間の若い人たち子育て世代にとっては、
はい、
子供を安心安全に育てられて、で自分たちもそのある程度のやっぱ生活がちゃんと維持できて、ね、楽しく育てて、しかもそこで子どもたちがまた京都に住んで自分の子どもたちも育てたいっていう町にしていかないと、働き手もね京都にずっといないとダメだし、そういう循環をずっとこう作り出すっていうことがこの明石見てるとできるんですよね。
そうです ね
京都ももしそういうことができたら、
はい
ね、最初子育て政策にもちろん偏るのかもしれないけど、税収が増えたらいろんなことにお金また回せますもんね。
そうです ねこの好循環を生む循環ですよ ね
でしかも京都市京都府はあの子育て政策子育て
環境
日本一を歌ってるので、
嘘つき、
いや
言ってください。
まあまあここを目指してあのみんな努力やっぱすべきじゃないかなと、ね、
そしてそういう政策を取れば、うん、あの実際そうやって成果がそんなに時間かからずに現れるんだという前例が、
うんね、
いろんなあの地方都市でありますよね。
本当にそう思います。
はい、
でも福岡もそうですよね、
はい、
福岡もその医療、子どもの医療費を無償化する、不妊治療の、あの補助するとか助成する、はい、であとね
医療費を無料化、うん、これはどんなにありがたいか、
ね
はい、
僕多分ね東京中央区にも僕住んでたんですけど、
はい、
中央区もね医療費ね確か中学生ぐらいまでタダでしたよ。
すでに
かかなかった。だからそういう意味ではみんなやっぱり若い世代住みやすい政策っていうのを、
はい、
やっぱしていかないとダメなんですよね。
ええ、
ね、だから京都ももう他の自治体ができるんだから できないってことは絶対ないわけですからね。
そうですよね。
だからみんなこのそういういい例あるので、
はい、
これを日本全国のモデルにやっぱしていかないと、
ええ、
まあ、国もやっぱここは真似できると思うんですけどね、正直ね。
真似あのあれですね、
いいものは真似ないとね、やっぱり、ね、
かっこ悪いですね、国が地方を真似するって。いやいやいや、まあでもこれこそ
そうですよ、
地方自治というところですよね、う
ん
う
ん、
す
いいものはいいってやっぱ認めて真似したらいいと思いますよ、はい、正直ね。
だからあのそういう前例、うんうん、実例を見ると何をすれば、うん、あのそうやって人口が増えたり、うん、あの出生率出生率が増えたりって転じることができるのかというところが実例としてあるのに、
あるんですよ。そうなんですよ。
どないなってます。
そう、いやこの数日なんかツイッターにぎわしてたのがね、
はい、どんなツイートですか、
まあ、あのなんとか官房副長官が子供の数が子供の出生率が上がったら子供のそのね、はい、いろんなお金をまた増やせばいいみたいな
予算を考えますよ
っていう。でもそれって逆ですよね、子供の数増やすことにまず不信しないと、
どんだけそれが難しいか。
そうですそうです
というところですよね。
それって言葉を借りたら子供が増えない、結局子供子育て政策には何もしないって言ってると同じことになっちゃうんでね、増えることに努力しないってことになっちゃうからね。そう、
増えたらやりま、
増えたらやります
よ、こういうふうに予算を投じますよって、
それに合わせて増やしますよっていうのは逆ですよね。
ちょっと澤田先生、あの畑山先生と一緒にあの国会に行ってい
やでもツイートでトップツイートにそれが流ってたからすごいびっくりして、トレンドにね、あこんなこと言ってはるんやと思って、まあ、でも何かの話の中での話だと思うんですけど、でもやっぱりそういうことが皆さんこうセンシティブに分かるぐらいね、
はい、
世の中の人がやっぱりね、今の日本の少子化とか人口減少っていうのを本当に心配してるんですよね、はい、
そうですよ ね、あの全ての産業にもつながるというところですよね、
うん、そうです。本当にこう働き手がいなくなって、社会の担い手がいなくなっちゃうと、
はい、
もうそっからもう一回 V 字回復なんてね、そんな無理ですからね。今がチャンス、今しかないと。
今し、あの本当にこの2023年が一番こうターニングポイントというか大事な年かもしれませんよね。
この 1,2 年がやっぱりね、もう本当に転換期だと思いますよ、はい、もう本当にその国の形を決める、
そうですよね、
人口減少をどう食い止めるか、
はい
ね、
もうそれぐらい急激なその減少をどれだけ危機感を感じるかという、そうですね、いうところですよね。
そうですよね。それはもうみんなが、はい、国民みんなが心配してると思います。僕らみんな心配してます。
それとやっぱり東京都知事の小池さん、うん、やっぱりこのあたりはなかなか、
いや、やっぱすごい早いですよね。
早いですよね。
火を見る日っていうかね。
本当ですよね。
風をね。
でもそれは別に悪くないです
よね。それはもうちゃんと見据えて動かれてるのでね。
そうですね。負けじと国
もそうだし京都もやってほしいな。
本当ですよね、はい、東京は予算が税収が多いからとか、うん、そういうことではなくて、やっぱり考え方ですね。
明石だって最初そんなにもね、そんな裕福な年じゃなかったから、
そっから
始まってますからね。
やればできると、その考え方を変えて施策を変えれば、
そうです、
今からでも遅くはないと、今年がターニングポイントであると大切なお話、澤田盛雄さんにお話伺いました。ありがとうございました。